たくさんの人が集う元気で明るい大阪、千客万来の都市大阪を目指しまして、さまざまな事業に取り組んで元気に頑張ってる皆さんをご紹介しようというコーナーでございます。
はい、大阪商工会議所では厳しい企業間競争の中で売上を伸ばす方法を教えてくれる連続講座を9月から始めます。
はい、
そこで講義をされる方はカリスマ講師と呼ばれておりまして、ビジネス書もなんと50万部を超えるほど売れているということなんですね。
50万部、
そこで今日はそのカリスマ講師の方にお越しいただきました。
はい、それではご紹介しましょう。株式会社マーケティングトルネード代表取締役佐藤正洋さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
非常にね、こう柔和な雰囲気と言いますか、
はい、ねもっと厳しい感じの人かなと思って、割と柔らかい感じ、
柔らかい感じ、
そうですか、
はい、はい、ですね、はい、なんかこう
かわい、ね、かわいらしい、あのぬいぐるみとか感じのかわいらしい、かわいらしい、
癒し系ですよね、
癒し系ですね、
そうですか、
言われませんか
僕なんか初代でちょっと成功したラーメン屋の社長みたいない
やあのもう記事顔になるときはそうなるかもしれませんけどね、
はい、なんかこの可愛い感じですよね、
当たり良さそうな、
はい、カリスマですけど今日はいろいろと話を聞きたいこといっぱいありますけど、はい、
そうですね、
まずですねこちらの会社ですね、マーケティングトルネード社、どういう会社でございますか。
はい、はい、まあ業績アップ、企業の業績アップのお手伝いをするっていうのが、まあ一言で言えば仕事で、はい、広告とかダイレクトメールとかチラシとかの、まあ、改善アドバイス、それからセールスの仕組みですね、どうやってセールスマンに業績を上げてもらうかっていうアドバイス、こういうのを、まあ、こういうのを仕事にしています。
なるほど、これやはりそれをまあ、教えてもらうと、佐藤さんにね、教えてもらう教えてもらわないでやっぱり右期待業績がぐっと変わってくるって多々あるんでしょうね。
ありますよ、そりゃ仕事ですからね。
そうですよね、もう明らかに違うんでしょうね。
極端なケースですと、はい、例えば営業マンは、はい、まあ、フリーランスの営業マンで年収が20倍になったとか。
はあ、20倍、
これはしかしどういう悩みを抱えた方が多いんですかね。
やっぱりですね、お客さんが集まらない、新規のお客さんが集まらないっていうそういう悩みと、
はい、
それからお客さんは集まるんだけど、はい、売れないっていう悩みと、
はあ、これは業種かかわらずですね、今おっしゃったラーメン飲食店であるってこともあるでしょうし、
はい、
逆に言うと他にもいろんな商売ありますけど、そういう方が集まっても売り上げ上がらんと、もう花から集まらんという場合もあるんですよね、
うん、そうです。
これはやっぱり明らかに原因があるんでしょ。
ありますね、商品が悪いっていうケースはほとんどないです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそのやり方次第で何ぼでも
売り上げる
ということですね、やり方が悪いと。
日本の場合、今の日本で商品やサービスのクオリティに問題があるっていう方が珍しい。
なるほどね、
それはそうか、
なるほどね、
なんて言いますか、これはものすごく僕はコーヒーが好きでね、うん、飲みに行ったりするんですけど、やっぱ集まってる喫茶店もあったらこうね、場所によってあんな遠いとこやのになんでこんなとこに来ときはんねやろっていうようなとこもありますもんね。
はい、
これなんかあるんでしょうね。
ありますね、
何かあるんでしょうね。
あります。
蕎麦屋さんでもね、こんな遠いとこまでみんな蕎麦食べに行きはんねんなっていう時もありますもんね。
ありますね、うん、
これはやり方ですね。
そうです、まあ、お客さんが来てる、潰れないっていうことは来てるお客さんがいるっていうこと で、
はい、
でお客さんが来てる理由っていうものをちゃんとつぶさに観察していくと、
はい、
上手にお客さんを集めるヒントっていうのはそこにありますから。わ、うん、かります。
言うたのことは大まかにはわかる、
売上が伸びないような、まあ、いいところがないような会社だったらもうとうの昔に潰れてますので、
は
い、
なるほど、
今でもお客さんがいるっていうことはいいところはあるんですね。
はあ、ただ問題はそれを発見するのがね、どういうふうにいいやり方があるのかってい
う、
ね、
お話をしてくれる、はい、機会があるわけですね、
はいはい、
それが、はい、プロですよ
いやだから
そういうことなんです、はい、実はですね、はい、この佐藤さんのお話を聞けるという機会がございまして、誰でもできる売上アップ営業マーケティング実践連続講座というのが9月の6日火曜日、10月の16日火曜日、11月13日の火曜日というふうにございます。場所は大阪商工会議所なんですが、詳しくは大阪商工会議所のホームページでご確認いただきたいんですけども、これ例えば1回目なんてね、セールストーク講座という、トーク、おしゃべりでセールストークでだいぶ変わると思います、ね、
これ例えばこのうちにはこんないい商品がありますと、まあ普通ね言った場合買ってくださいとか、
はい、
まあ、しますよね、プレゼントやつですね、
はいはいはい、
こんな素晴らしいです、もうこんなよその会社よりもこれがこんなとか違うんですとか言って、これだけでやっぱいかんのでしょうね。やっぱり
売れないですね。
どうしたらいいんだろう。でも一般的にはそう考えますよ。一般的にはね、
お客さんが、まあ、関心を抱いてその商品にこう近寄ってきてくれてるわけですよね、
はいはい、
その時にどういう事情で近寄ってきてくれるのかっていうのは分からないわけです、まだ。例えば、そうだな、コピー機だったら早くコピーしたいのか、それとも綺麗にコピーしたいのか、それとも大量に耐用年数が長いコピー機がいいのかっていうのは要望は分からないわけですけれど、その要望を聞く前にこのコピー機安いですからって言って売り込んでも売れないですよね。だから今日コピー機を探していらっしゃるのは今のコピー機で何か問題がでもあるんですかっていうふうに聞いてから要望を引き出して、その後に売り込む。
なるほど。それがいい。そのファーストコンタクト、要望を聞き出すということをつい忘れがちですよね。なんか、
つまりこっち側からできてこんないいもんですよっていうふうに売るんじゃなくて、まず向こうが何を要求してるのかっていうのを走ってから売り出すということですね。
それもこの間僕パソコンを買い替えた時に、この店員さんは信用できるなって思ったんですよ、その人はそれでしたわ。
あ、何でお困りです
か。じゃあいきなり値段が安いんじゃないんですよ。安いのはいっぱいありますけど、どういうことをされますかという時に、これとこれが、あ、この人なんかもう心開いてしまった自分がおったんですけど、ね、
そう
あ、なるほど。
ちょっとしたことですけどね。あ、この人ええなと思ってもその人からこうたんですけどね。
そういうことです。
そういうことですね。
そういうことただ、売る営業マンっていうのはその相手の本音を聞き出すまでの時間が短いんです。
そうですよね。
なるほど。
上手な言葉で、的確に質問をしていく。
それは訓練したらできることですか。
簡単です。
簡単
ちょっと嘘つきました。
あ、なんや。いやでも簡単な方法があるんでしょうね。
あるんです、この研修に参加してくれたら教えます。
あ、なるほど。
ここでは言えませんよ。
9月6日10月16日11月13日
一部は大丈夫ですよ。
やっぱあるんですよね。
あります。
ということは、やっぱりまあ、一応生きてるけど、おっしゃってたけど、お客様が来てる、一応ものは買うてくれてると。でももっと伸ばすにはいうことですもんね。
そうですね。
きっと頻度はあるんですよね、いやこれはね、本当に思いますのよ。僕らは逆にお客さんの立場ですけど、物を書いた時になんかここもうええかって、同じ
ありますね。
そう
ね、本当によ
その店にあるやんかと。でちょっと、さっきのとこはちょっと高かったけど、こっちの方が高いけど、ここでねええかっていう場合も
あります。これぐらいの際やったらこっちでいいわなる時ありますね。
ありますね。
ありますね。それですよね。なんか人柄というだけでもないんですよね、これ。
もちろん人柄とか親近感とか共感する能力とかっていうものも大事ですけど、具体的なトークも同じぐらい大事。
これは訓練でできるんですから、学ぶとね、
例えばね、その9月に欲しいって言ったお客さんに、10月だと遅すぎますか、それとも8月だと早すぎたんですかっていうと、9月の根拠が出てくるわけです。
ほうほうほう。
でその根拠を聞いた上で、じゃあこういう方法もありますよねって提案できる営業マンと、それからお客さんが9月頃欲しいですって言ったら、はい分かりました9月ですねっていうのとでは、やっぱり営業の成績が全然違うんですね。
これは勉強になったな。
いや逆に、我々の仕事、僕らタレント漫才、もやってるんですけど、そうすると自分で自分を売り込まなあかん時あるわけですね、
はい、
がはっきり言って。そうすると、自分はこんなことができるっていうことをあんまり熱苦しく言い続けると向こう嫌がってきますよね。なんかこれもありますよね。なんかその
あります。ですから相手が何を期待してるかっていうようなことをちゃんと聞いて、で期待に合わせた提案というものをしていければ、すごく短い時間で提案が終わるので、しかもピンポイントで外さない提案ができますから、理にかなってますよね。
なんかこれ用意できます。で後から考えたらそういうことなんですよ。面白いこと言いますよ。そんなん分かってますやん。そんなんじゃないんですわ。
はあ。
ね、こういう年齢でこういう感じでっていうことが分かってくるとね。あ、ここは自分じゃないっていうことが分かりますし、あ、ここは自分やってること分かるっていうことでしょ。
そうです。
言うてみたら。
はい。
じゃあ無駄な時間使わんでええっていうことですね。
そうですそうです。それが営業効率がいいっていうこと。
でしかもそれをやればやるほど、なんていうんですか、いい経験がたくさんできますよね。
そうです。
だからやればやるほどどんどん自分の蓄積量が増えていく。いい蓄積量がね。
柴田君、
はい、
佐藤さんとこの後、
はい、
ちょっと飲みに行って、ちょっと弱していろんな、
僕もちょっといろいろ売り込まなきゃいけないものがあるんだよ。いやぜひお願いしようかなと。
これ学ぶとそういうことが分かったら、実践できたら逆に面白いですよね。
面白いし、あとね、はい、 食いっぱぐれるなってもう思えない。
なんと今ものすごく食いつくような、食いっぱぐれない絶対に。
もうセールストークを覚えたら、はあ、もう大体、はあ、あ、これだったら業界や商品が変わっても、うん、なんとか世の中で食べていけるなっていう。
これはあれじゃないですか、これは力強い言葉いただきましたよ、
ね、
大統領の方々、
まあ、対象の方ね、この講義はまあ経営者の方とか、はい、営業リーダー幹部の方とかなんですけど、この若手の方とかもね、これからも仕事していかなきゃいけないっていう方にも大変今のは心強いお言葉かなと思います。
これ今そういうことをおっしゃるというのはものすごい自信やと思うんですけど、その自信はやっぱり実績から来てる言葉ですか。
そうですね、ハウスメーカーさん、保険、ブライダルっていうさまざまな業界の、まあ会社の中の MVP とか業界で業界新聞に載るような方とか、うん、でこの本の読者の方っていうのはたくさんいらっしゃって報告をされて、はい、報告してくださるんです、
はい、
ですから、はい、それなりに理にかなった方法で結果も出ているので自信を持っておすすめはしています。
はあ、この佐藤正代さんの本はね、もちろん本屋さんにあるわけですから、はい、いっぺんペラペラと見てもらって。
いや、ほんまですね。
はい、いや、僕ちょっとこれ参加しないね、あんた。
いや、僕も今ちょっと思います。今日程をちょっと開けてるとこですけど、
ね、いや参加
ちょっと会社に行って、開けてもらえますか。
そーっと商工会がそのもう開けて、
ちょっとで売り込まなきゃいけないもんかって。
これまあ、はい、基本的にまた元々でしまうんですけど、はい、元々なんでこのような会社を立ち上げようと思ったんですか。
もともと僕は大阪でいう大阪ガス産、
はい、
こういうのを上場企業のガス屋さんで、はい、愛知県に、はい、東邦ガスっていう会社がありまして、はい、そこのサラリーマンをやっていて、
は
い、でその時に、関係会社が50社以上ある関係会社に、経営指導なりアドバイスをする部門にいたんですね。
なるほど、
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 はい、でそこで自分でコンサルタントやりたかったんですが、サラリーマンだった自分がコンサルタントやってもなかなか説得力がないので、
なるほど、
自分でまずは商売やってみようということで住宅のリフォーム会社を立ち上げまして。
え、自分で
立ち上げ、じゃあ一回
脱サラして、
脱サラして、
で
ゼロから、3年で3億ちょっとまでこう成長しまして。
いやー、これはすげえ。
もちろんノアはあったと思いますけどね。
大変だった
ね。いえいえいえ、もう最初は本当食べられなくて、
はあ、ね、やっぱでもそれだけの大変な実績が終わりで、それでこの会社を始めた。
その後ようやく、社長さんたちで、あんたがどうやってリフォーム屋さん成功させてきたのか教えてほしいっていう方が何人か現れたので、そろそろもう一回チャレンジしてもいいかなっていうので、今から12年ぐらい前にコンサルタントをやり始めた。
これこそね、まさに磯場が回れですね。
そうですね、
いきなりそこ行くのはちょっとこれ経験しといてっていうことが逆に大きな渦になって、まさにトルネードですね。
そうです、そうです。
いや、
素晴らしいですね。いやいや、面白い話でも、
ね、
話聞けたこといっぱいあるんですけどね。
いや本当ですね。
ちょっと覚えるだけ、ちょっと失礼ですけど、そうちょっと知るってだけで右左ってことで多いのありますもんね。
あります、あります。
本当ね。じゃこの講義のお金は惜しも惜しまんで随分買ってよと思いますよ。本一冊読み読まんだけで。
いや、ほんま、
なんか昔日本一なんかミシンを売ってる人がしんどい時はあえて売れ上げ上がん時は混んでる喫茶店に行って元気になるんやって言う人おったけど、そんな聞いたことあるんですよね。
精神論も大事ですよね。
なんかそういうそんなことも同じもちろんあったりなんかして、
モチベーション落ちた時はもう腹から笑うっていうのが一番いいんです。
あ、そうなんですか。ほら、伊藤さん来ましたよ。
来ましたね。
いや、とにかく笑ってる方がいいっていうふうに言ってたんですよ。ね、
いや、しかしちょっとこれ時間が来て、時間がもうね、
モチベーション高かった、メモしなきゃいけないことがいっぱいあって、
じゃあ最後にすみません、好きなお言葉をちょっとまとまるね。はい、すみません、はい、はい、
僕はですね、はい、本で、時々小学生みたいな字でサインすることがあるんですけれど、はい、その時はグッドラックっていうふうに書くことが多いんです。
グッドラック、幸運ということ
ですね、はいはい、ですから、最後に一言っていうとやっぱりグッドラックかなとは思っています。
なるほど、グッドラックって言いますよね。
やっぱり運も必要ということなんでしょうかね。
テクニックだ、その技術だ、精神論だって言いますけれど、やっぱり最後は運にはかなわん。
いや、でもなんか結局寄ってくるってありますよね。
ある。
それは普段の暮らしぶりだと思うんです、僕。なんかそんな気はします。元気が出てきましたね。
運も一生懸命やってる人のところにやっぱり来ますからね。いろいろ考え、そういうことですよね。
そう、
何もやってなかったら運だけは来ませんよね。
でも今日なんか話聞いてると、はい、なんか自信に満ち溢れてますね。
いやだんだんあのぬいぐるみからだんだん変わってきましたね。
まあ、だんだんビリケンさんに出てくる。まあ、そういうことで今日の素晴らしいお言葉によいしょ、ちょっと待ってまるのに始まって申し訳ないです、本日のゲストはですね株式会社マーケティングトルネード代表取締役佐藤正さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。